映像作家支援機構のお二人でした、
はい。
ま、それに引き続きではないんですけど、
ちょっと振られましたからね、
はい、実は、私も大西監督と共にオーストラリアへ、初オーストラリア
へ。何しに行ったんですか？
まあ、
マネージャー、
マネージャーみたいなですね写真撮影をしたりとか、はいはい、まあ、付き添いという、うん、お供というか、
はい、
行ってまいりました、メルボルンに行ってまいりました、
はい。
なんとなく私の中ではね、受賞するんじゃないのかなと思ってたのと、会場に着いたらですね、そのホールの座るお席のチケットの、まあ、番号がもう振られていて、
はい、
ステージの前のお席が振られてたんです。ああいった授賞式とか何かの発表のある時ってやっぱり壇上に呼ばれる人は前の方にっていうことがよくよくありまして、はい、もしかしたらこれ撮ってるんじゃないっていうのことを、まあ、中に入って言ってた、で、あれはこれはこうね、発表発表という中で、もう一瞬ジョイオバーという声を切った瞬間、もうみんなでわーって言ってね、すごいですよね。受賞すると、
はい、
その受賞前までは、まあ、本当にみんな知らない人たちばっかりの中に行っててだったんですけど、受賞した後やっぱり、3人行ってて、その、なんていうかトロフィーというかそういうものをテーブルの上に置いてたら、
はい、
まあ、見知らぬ人が、ね、声をかけに来る。すごかったですよ。
す
ごい。私がトイレに行ってもトイレで見知らぬ男性から、はい、コングラチュレーションと声をかけていただける。
さすが海外の
受賞式、ね、帰る時には見知らぬ女性から、はい、コングラチュレーションと、ねえね、
どう返すんですか。
サンキューしかない
でしょ、まあ、ですね、う
ん、だから撮ったらすごいんだなってね。今頃大西監督もあちこちのマスコミからいろいろ、あ、もうその日からマスコミの取材のいろんな、ね、こういろんなメッセージが来て返していたりとか、まあすごいですね、本当に。
足手まといにはならなかったですか。
あ、足手まといにはならなかったんですけども、ちょっと帰りでですね、
はい、
1日乗り継ぎでうまくできなくって、大西監督の便は、はい、予定通り、まあ、結局メルボルンもですね、うん、空港が2つあって、
はい、
大阪でいうと関空と伊丹があるように、メルボルンにも2つの空港があって、私はメルボルンでもタラマリンっていう、メルボルンのだから、まあ、中心に近い、うん、空港からシドニー、
はい、
大西監督はアバロンっていう、西に、バスで1時間少し50キロほど離れたところにある、まあ、なんか地方空港のような感じでした、
うん、
そこからシドニーへということで、ちょっと時間が全然バラバラだったんですよ、で、私は
マネージャーなのに別行動。
あ、そう、帰りはちょっと 別々な、ちょっと実際行きも帰りもほぼ別々な飛行機だったんですけどね、はい、行きは私の都合上やっぱり青い翼で、
まあ、そうでしょうね、
羽田からシドニーに、大西監督は関空から、
はい、
オレンジ色の星マークの、飛行機 で、
で
シドニーからメルボルンへは一緒の飛行機で行ったんですけど、
はい、
帰りは別な飛行機でこうそれぞれ帰るということでしてたんですが、私の方が実際少し早く、
はい、
何時間ぐらいかな、本当だったら、12時間ぐらい早く日本に帰ってくる予定だの便だったんですけども、メルボルンからシドニーに飛ぶ飛行機がですね、結果、5時間少々遅れてしまいまして、
はい、
シドニーから の飛行機にもう間に合わなかったんですよね。
一大事じゃないですか。
一大事です。
外国の空港で
初めてですよ、
ね、
でもありがたいですよね、
はい、
スマホで Wi-Fi とかがつながっているとですね、
ま
あ、電話もかけれる、
まあ、
いろいろネットで調べれる、でも初シドニー空港 歩き回っても前澤さん次行ったらね、はい、空港の中ガイドできるみたいなどこに何があるかもう見つけましたよ、見つけましたよ。あの、シドニー空港がね、私24時間空いてると思ってたの、はい、大体ああいった空港って24時間やってるじゃないですか、羽田でも24時間やってる。そうすると聞いてみたら、午後11時に閉まる。
早い
でしょ、
午
後11時です
よ。閉まったら
閉まって次が午前2時半に開く
、はい、
ということをちょっと私の片言でカウンターショーに聞いてみたら、
はい、フランス語で、
フランス語で、ね、フランス語で言ったのか英語で言ったのかわからないんだけどでそういうふうに聞きまして、うん、まあ、やはりできるもんだったらお布団の上で寝たいので、はい、10時ぐらいからですね、近隣のところをお散歩しまして、はい、4軒5軒ほどホテルに行ってはフロントデスクフロントに行って、今日空いてるかと、
はい、
まあ、片言の英語で聞きまして、
お
たらやっぱり満室だと、今日は泊まれないと、隣のホテル行ってみて聞いて、また聞いてみます、やっぱり満室だと、同じようにホテルを探されていた人も何人かとすれ違いながら、私日本人の方かなと思って、ああいうジャパニーズって聞いたらチャイナって答えが返ってきたぐらいで、
はい、
であとラスト、空港の中にホテルがあると、
うん、
あると、そこが空いてないかなと思って行ってみたら、見事にカウンターに人がいない、
はい、
で入り口は空いてるんですけどいない。で5分ほど前出たら帰ってきて聞いたら、やっぱり今日満室ですって言って、仕方がないので11時になったら空港の外に出てですね、
はい、
ベンチで約3時間半、はい、
外のベンチですか。
外のベンチです、まあ、上に屋根があったので、はい、それと気候的には別に寒いとかないので、まあ、もう居心地は良かった。
治安は
いいんじゃないですかね。なんかそこのベンチで他にも 4,5 人ぐらいやっぱり待ってるっていう人がいらっしゃいまして、誰も本当に人気のないとこでしたね、シドニーなの。そして2時半になったら、はい、開いた瞬間に今度空港の中に入れるじゃないですか、ただもう自販機でねコーラ買いました、あとチョコ買いまして、
はい
はい、それでテクテク歩いてたら3階に ANA のオフィスを見つけまして、
ほう、
そこのオフィスの前でにもベンチがあったので、
はい、
座って眺めながら、やっぱり青い飛行機に乗らないかんのだろうなと思って、まあ、でもたまたまですけどね、翌日のチケットが、はい、空席があったので取れたので、いわゆる丸1日遅れで日本へ帰ってまいりましたということだったので、
得難い経験ですねこれね。
得難い経験です。
皆様、ありがたいのか得難いか分かりません。
ぜひ海外ではこういうことがよく起きますので、旅ではいろんなことが起きます、
うん、
はい、はい、まあ、今回いろんな反省を含めてやっぱり青色の翼に乗っといた方が良かったんだなということをね思いながら、
まあ、でもしょうがないですよね、そのオーストラリアの中の国内線というのは飛んでないわけですからね。
そうなんです。
そこはもう、
まあ、そこら辺はやっぱりね、コードシェアされている、提携会社の乗ればよかったですね、
はい、できればの海外旅行の際にはこう不確定事項というのはなくした状態で、
なくした状態がいいですよね、
行きたいものですね、
はい、もう本当にあれです、シドニーから搭乗するときに、やっぱ日本語で日本の国内と同じようなアナウンスが流れるんですよね、
はい、
もうあれを聞くともう涙出てきますね、まあ、本当に日本でよかったみたいな、うん、はい、羽田に到着してからそこの羽田で、第3ターミナルの空港直結 の、はい、宿にもう次の朝の便でなので泊まりましたが、日本はいいですね、本当にね、いい国だと思いましたというところで、
お疲れ様でした、
はい、ギャオさんのところへ、
いえいえ、次はリンダリンダです、
リンダリンダのところへ、すいません、ちょっと時差があったら聞いてみましょうか
、はい、はい。